南国の台風はきつい、行くです。
ついに iPhone がやってきました、K でございます。
ああ、どうも、毎度おなじみの楽園会なんですが、iPhone。
iPhone。
ベ
トナムで失って以来の。
はい。
iPhone、ついに帰ってきたよって。
むせるって。
え？それ何なんだから。
むせる
それだからな、さ、あれか。ボトムズのこと言って
る。そう、
はい、歌な。ボトムズの歌。
そうだ、これ、どこまで歌っていいんかわからんけど、炎の匂いしみついて、むせるってやつよ。
はいはいはい。いや、ツイッターのさ、はい、リプライで、僕はプロじゃなかったよ。
はい。
プロじゃなくて普通のイレブンやったから、むせないって帰ってくれたから、何言ってんのかなと思ってた。それのことか。
そう。
今わかったわ。スコープドッグカラーのことね。
そう、スコープドッグカラーのこと。
でもあれが一番一押しのカラーだよ、今回の。
そう。
いや、なんか、くすんだ緑みたいなやつ。
いや、だから、多分これはあれやろ、アップルの人も、お、これはまさに、
ボトムズ。
敵の血潮に濡れた方、地獄の舞台と人の言うっていう。っていうなんか、え？あ、見ろ見ろ。面白いぞ。
いや、iPhone 11ですよ。
え？
iPhone
11。ほう。
初めてこう、あれ買いました。プロダクトレッド。
ああ、プロダクトレッド。
はい。赤いね。
赤いよ。
すごく赤い。
まあ、最近あれやからな。なんか後から追加販売じゃなくて。
そう。
いきなりいるパターンが多いからな。
プロダクトレッドって。
ほう。
あとなんかやたらちょっとカメラがなんか出っ張ってはすごい気になるんだけど。
気になるよな。
カメラがこれ出っ張ってんけど、これ傷でガリガリになるのではっていう懸念が。まあケースが来るんで、ケースが来れば、そこはガードされる予定なんですけど。
はい。どうですか？なんか変わりました？
え？あれじゃないですか？タッチ ID 廃止の。
でもそれだいぶ前から
やな。いや、僕はでもずっと iPhone 7を使い続けてたんで。7 Plus をね。
7最強って。
そう。iPhone 7 Plus が一番最強の機械と思ったよ、ずっと。
まあ、
今もそう思ってるけど。
SE 中ならぬ7中やったっていう。8じゃあかんのかっていう気はするけど。
でも8はさ、7プラスのそのままあれやろ？そのまま進化版みたいな感じ、ね、
まあ、内部強化版みたいなやつだからな。
そう。まあ別に8でもいいけどさ。ただ、じゃあ8と7で何か変わるかって言ったら別にそんなこともないっていう。
まあ CPU が違うとかそういう話だからな。
そう。
そういうことじゃないねんと。
でも困るかって言ったら、まあ別にっていう感じ、ね。いやー、ちょっとそのタッチ ID がなくなったのと、なんかそれによる操作の変更がなんか慣れないな。
フェイス ID 苦手やわ、未だに苦手や、俺。
なんかちょっと直感的ではなくなってる感じですよ、操作の。そういう意味では。
まあな。
タッチ ID にホームボタンがある方が、なんか、操作は直感的やったかなっていう感じがします。
なんか今、急に雑音が乗り出したかもしれないですけど、こっちむちゃくちゃ雨降ってきましたね。
あ、そうなの。
はい。
いや、全然乗ってないよ。
あ、乗ってないですか。
いや、いいね、iPhone。
ああ、
iOS 最高って。
iOS 最高だったよ、もう。Android なんて。
いや、やっぱ結局あれよ、文字入力のストレスが半端なかったよ。
あ、そうなん。
うん。なんていう、レイテンシーっていうの。
ああ。
入力に対する、こう、追従性みたいなやつ
ある。ああ、はいはい。
それがね、やっぱり iPhone はね、全然違う。
標準のスコープドッグなんかじゃ全然ダメだと。
そう。
ターボカスタムじゃないとダメだよ、みたいな。
そう。そこがね、やっぱ一番ストレスがあった分。
はい、ああ、なるほど。
はい、
まあ。というわけで、今、K さん iPhone ね、もう iOS だらけですね。
そうですね。
で、まあ、計算トピックまだ書いてあるんですけど。
はい。
iPad も欲しいと。
うん、iPad も欲しいし、Apple Watch も欲しいよね。
もうあらゆるものが欲しいね。
欲しい。欲 しいけど、買えないよって
。買える買える。
買えないよ。
買えるよ。
お金が。
24回無金利だから大丈夫だよって。
いや、今回あれやから、iPhone をそれしてるから。
大丈夫だよって。
それ何個もできんや。
あれ何個できんやろな。
知らん。
まあ iPad に関しては、はい、僕もあの、多分来月ぐらいに買う予定なんで。まあこういうことうかつに言わん方がいいんかもしれないですけど。
なんでな。
いや、なんか、後戻りができんようになるかって。
いや、あれ、キミコさんあれでしょ？
ん？
そのアップルのデバイスを買い漁ってるじゃないですか。
うん、買いまくったな。マック買ってもうだからな。
マックミニを買い、今年だって、今年やろ、マックミニ買ったんで。
いや、去年の12月です。
ああ、去年の12月、マックミニ買い。で、今年に入って？
まず iPhone XR。
XR を買い。
買い。で、MacBook Air。
はい。
レティナ13インチモデル。
はい。で、さらに iPad を買い回そうとしてるという。
そう。死ぬんちゃうな。
いいですね。いいですね。
でも、冷静に考えたらさ、この MacBook Air な。
はい。
あの、iPhone より安いんやで。
いや、まあまあまあま
あ。なんかすごくね。あ、整備品
?7 万ぐらいだっけ？
いやいや、10万はしてる。
10万してるんだったら、iPhone。
より安いってわけではないか。いや、でも、あの、プロ系に比べたら。
まあ、プロ系に比べれば、ね、僕の、プロダクトレッドよりかは
安い。まあ、高いけど、高いけど、あの、まあ、むせるかって言われたら、むせないなって。
むせないね。まあ、でも、1年間そんなに買ったことなかったよ、今まで。
そうだね。まあ何が僕をそうさせているのかって話だけど。
ね。iPad 買って、じゃあ次、ね、Apple Watch 買おうかな、みたいな感じで。
いや、Apple Watch はさすがに買わんぞ。
え？
いや、今の仕事にちょっと問題がある。
いや。いけるいける。
いや、無理や、無理や。耐えられない。Apple Watch じゃ耐えられない。
いけるいける。
なんか割れる。で、まあ、今、僕、鹿児島なんですよ。
うん。
あのですね、火山灰を初体験しまして。
はい。
あの、桜島がマジで噴火してるっていう。まあ、まあ、あんなもん常時噴火してるもんらしいんですけど。
ああ。
なんていうか、まあ、ほんまになんか季節性もなければ、なんか、時期とかでもないし、なんか天候によってとかでもなくて、単にほんまに山の気分でしかないっていう。
はい。
白物らしいんですけど。あの、ほんまに嫌ですね、火山灰。
めんどくさい。
なんか良くない。なんか、ジャリジャリになる。
そう。
いや、これきついなってなる。なんか車とか悲惨やし。
ああ。もう吹くしかないんや、だって。
吹いてもあかんねん。
あかん。
なんか水でこう、さーって。
水でシャーって流す。
パサーって流さんと、刺さっていくから。
あ、ガラスの塊みたいな。
まあそうやな。で、まあそんな鹿児島生活でね。まあ先週、あれなんですよ。僕まあちょっと大阪まで飛行機で行ってすぐ帰ってくるって意味わからんことしてたんですけど。
はい。
まあそれはね、あの、なんていうか、よそのネットラジオのイベントに参加するためっていう。
はい。
あれやったんですけど、まあそんなことはいいんすよ。
はい。
鹿児島空港なんですよ。
はい。
まあ空港行ったらさ、
はい。
僕らラウンジ大好きやん。僕らじゃないな。僕らじゃないな。僕が好きなだけやな。
はい。
ただね、惜しいことにね、これ判断ミスを犯してしまったんですよ、僕。金につられてさ、
うん、
大阪への行きの便をピーチで取ってしまったんよね。
はい。
あ、しまった、JAL のラウンジ入れへんやんけ、と思って。
桜ラウンジで入れない。
そう。でも、まあ、カードラウンジはあるんですね。
うん。
まあ、一応そっちは入っておこうかと。
プライオリティ持ってなかったじゃない、もう。
あ、カードラウンジやから、あれよ。ほんまにクレジットカードのゴールドカード持ってたら入れますみたいなやつ。国内線だけやけど。え？
楽天？
あ、いや、会社のやつ。
ああ、なるほど。
コーポレートカードで入れるみたいなやつがあんね。
はい。
で、まあそこが入ってさ。鹿児島のカードラウンジすごい。なんていうの、おつまみ見えたもんが3種類。
はい。
なんか、おかきとなんかなんとかせんべいのサンプルみたいなやつが。
はい。
なんか、3つぐらいあって。で、カードラウンジでは珍しい。酒が置いてるって。ただで酒飲める系カードラウンジ。熊本しか知らんかったけど、鹿児島もそうなんや。っていうか、なんか、九州の空港はみんなそうなんかって思って。
広島も飲めたんじゃないかな。
あ、広島も飲めんの？なんやろな、ね、地方空港にはありがちなのかな、それ。
広島でもあれやで、制限区域じゃないところにカードラウンジがあるから。
ああ、それは熊本もそう。熊本ちゃうわ。鹿児島もそう。
なんかでも、飲めるっていう感じじゃないんだけど、死因みたいな。
そう、死因みたいな感じやけど。そんななんか、なんか無限に株飲み OK みたいな感じじゃないけどさ。
まあ、広島はあれや。西条に酒どころがあるからって言ったことだと思う。
まあまあ。でもその理屈とかやったらさ、痛みとかもあるって叱るべきじゃないの。
奈良の酒って。
そう。神戸とかもあって叱るべきやん、そんなんやった
ら。まあでも、その都会やからさ。そう。
あんまり。なんか無茶するやつが現れるから。
いや、あんま酒どころっていうのは別にプッシュする必要ないんやろ。
ああ、なるほど。いや、まあ、そんな、鹿児島空港だから、あれかな、いいっていうか、まあ、別に何ていうか、何の変哲もない地方空港なんやけど、なんか、まあ、こう、空港行くの面白いなと思って。
ほんまに。意外と市街地から遠いことで有名。
そう、遠い。
鹿児島空港。
バス乗って50分かかるもん。なんでこんなとこに作ったんやって感じだけど。
それあるじゃん。やっぱり桜島があるからじ
ゃん。ああ、そうか。ああ、それ聞いたわ。なんか、マジで飛行機飛ばんようになるって言ってたもん。
そういうことや。火山灰の影響があるから、多分。ちょっと話しといて。
すったら終わりらしいからな。なんかこう、山一つ越えてみたいな。この山をフィルターにして、
はい。ガードしようぜって。
そう、そういうことやろな。で、あと一点計算トピックがあるんですが。
はい。
なんかベトナムで、なんか生き残りを見つけたみたいな。
そう。
100年戦争を生き残った。
ベトナムの話でさ、一個言うの忘れとった話があってさ。
はい。
まあ、日系のコンビニって結構海外あるじゃないですか。
まあ、ありがちですね。
タイやったら結構意外とファミマが先行して。
あ、そうですね。セブンイレブンとファミマが。二大巨頭ですからね。
で、ファミマはなんか古くから進出してたから、昔の顔のマークみたいなやつがまあ残ってたりとかするよ。
はい。
赤い顔みたいな
やつ。赤い顔のやつな、
でさ、まあ、ベトナムのもダナンには全然コンビニがないっていうのはこの前話したんだけど。
はい。
ホーチミンには結構まあコンビニがあって。
はい。
で、その中でね、サークル系が、ベトナムでは生き残ってるんですよ。
ほー。
お、サークル系あるやんと思って。しかも結構店舗数あんねん、なんかしないけど。
ほー。
もう日本では、ファミマに吸収されてしまったサークル系が、なんかこう、懐かしいものを見た気分になったよ。生きとったんか悪いっていうやつやね。
なるほど。まあ、その、亡霊が。
はい。まだ生き残ってる。
生き残っていたの。なんかあるんかな？他になんか、亡霊が生き残ってるケース。
さあ。
ハローマックとか外国にあるんちゃう
ないやろ。
ないかな、さすがに。
ないでしょ。
日とか。他になんか生き残ってたら嬉しい店とかある。
え？なんやろな。ダイエーとかね。
ダイエーはあるが、もうないんか。
ないでしょ、ダイエー。
ないんか、ダイエー。
ないよ、日本に。
全くないんか。
全くないはず。
全くないんか。まあでも、日が生き残っててもな。そんななんか特色とかないし。
まあね。
まあそんなわけで、まあまあね、なんかこう亡命政権みたいに生き残ってる店が他にもね多分あるんでしょうね。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenkai@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね、今回メールいただいておりまして。
はい。お名前、KSR おじさんからいただきました。ありがとうございます。お題は、普通おたでいただいております。楽園会の皆様こんばんは。未だにツーストの亡霊に取り憑かれております。転勤により職場が変わり、電車通勤からバイク通勤に切り替えようかと、維持費も安い 125cc で10年ぶりにバイクに乗ろうと探しております。しかしいろいろ試乗していてもどうしても学生の時から8年ほど乗っていた KSR80 と比較してしまいピンとくるバイクが見つかりません。以前紹介されていた海外スクーターのキュービックスはスマートキーで試乗した中でも便利とは感じましたが、どうせなら MT の方がいいかなと思ってしまう気持ちもあります。 125cc で楽園会の皆様がおすすめされるバイクをぜひ教えてくださいということでいただきました。
はい、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
あれですね、まあお名前から、まあ K、はい、KSR おじと、
はい
で、ね、こう、ツーストの亡霊が今蘇るっていう。なんか今回あれですね、ボトムズに引っ張られすぎですね。
いや、そうですよ。
まあ、ボトムズ予告聞いてるだけで面白いからな。毎回これはなんか15分で考えたらしいですよ。
へえ。
ボトムズの予告は。ちなみに、これの前作で、監督同じ人でね、高橋涼介っていう人なんですけど、この前作が太陽の木はダグラムなんですけど、それの予告は考えるのめっちゃ時間かけたって。かけたしかかったって言ってる。でも、どっちが好きかって言ったら、俺はダグラム。
時間かけたからじゃない。
え？
それ時間かけたからじゃない。
時間かけた。まあ、時間かけたってのは、いや、その、お話的にもね。
ああ、なるほどね。
んで、まあ、あれですね。まあ、バイク通勤するにあたって、
はい。
125がいいんじゃねえのと。
はい。
だから KSR80 の亡霊に取り憑かれているので、ピント、何もピント込まないと。
ああ。
それ言われ
さ、はい。さすがに通勤で KSR 通したかったら、な、オイル臭くなるしな。
まあ、おるけどな、たまにそういう人。
まあその作業服通勤なんか、ね、スーツ通勤なんかに。
あ、まあそうやな。
どういう。スーツ通勤やったらちょっとオイル臭いのはちょっとまずいよなって。
俺も嫌や。いや、俺、昔 KSR1 乗ってたっていう話。
はい。
したことあるやん。はい、あれマジでな、リュックとかにな、オイルが飛びまくんねん。
まあそうでしょうね。
嫌でござるってなるやん。
そう。
で、まあそんな中ですね。
はい。
まあ我々がちょっとおすすめというか、まあ、まあそもそもでもこれを言われてしまうともう KSR に乗るしかないじゃないかっていうところはあるんですが。
はい。
まあそんな中でもちょっとひねくり出してみましたんで。
うん。
じゃあ K さんがひねくり出した一例。
ひねくり出したっていうかもうマニュアルやったらこれぐらいしかないんちゃうんってやつですけど。
はい。
スーパーカブ110。
まあ。
間違いないと思う。通勤で使うとしたら燃費もいいしって。
せやな。
多分そこそこスピードも出るはずやし。
まあ、早くはないけどなって。
早くはないけど、
スピードも最高速度。まあまあまあまあまあまあ、そんななって。
おう、まあ、何よりね、実用性ナンバーワンだし。
はい。
あれですよ、その気になればレースにだって出れるし、林道にだって行けるバイクじゃないですか。
まず林道行けるっていうだけの話だからな、それ。
いや、まあそうですね。いや、でもスーパーカブのレースあるやん。
いや、あるけど、それ、世の中レースのない乗り物の方がないよ。逆に言うたら、だって、椅子とかのレースあんねんから
。いや、まあそうですけど。いや、でもほら、ワンメイクレースの中では割とね、大きな方じゃないですか。
いや、まあ、なあ。まあそうは言うけど。
ね、母数が多いからっていうのもあるけどね。いや、スーパーカブのさ、
はい、
60周年限定カラーの赤がさ、かっこいいな。あれ欲しいねんけどな。
敵の血潮に濡れた方、地獄の舞台と人という。
プロダクトレッド。
プロダクト、レッドショルダー。レッドショルダーだからレッドだね、みたいな。
未だに欲しいねんけ、欲しいけどさ。
ないや。
え？いや、売ってんねんね。売ってんねんけど。うん、探せば売ってんねんけど。でも、ね、メイトがこっちを見てるじゃないですか。
いや、あいつの、メイトがの主張は多分、いや、あいつと俺、多分変わらんぞって、メイトは言ってんねんけど、実際乗り比べたら、全然違うって。
いや、まあ、そらそうや。だって 70cc で 110cc やからね。50cc 違うから。
あとシャフトで馬力振ってないからな。
まあそうね。でもね、タオメーターこっちを見てるじゃないですか。
僕を捨てるの
って。そう、うってなるよ。そうなの。
僕を捨てるのかい。
そうそうそう。
いいよ。いいよ。僕はいつもそうやって捨てられてきたんだって。
うってなるやん。だからちょっとこう、二の足を踏んでる。さすがになって。さすがにメイトの多分。二台持ちは、いよいよやばいよなっていう感じがするやん。実家に帰ったらベスパもあるし。
俺はまあ、とりあえずベスパを捨てるが一番先やと思うよな。
なんでやねん、ベスパ置いとかなあかんやろ。
なんでやねん。
あれはお前、この後お前、金の卵になっていくバイクやろ。
乗りもせんくせに。
え？乗りもせんからいいやろ。
あれなんだ、投資な、存在は。
え？いやまあ、今となっては投資として置いてるっていう状態だけど。
投資ということにして、こう自分を納得させないことには耐えられないみたいな。
そうそうそう。今年、っていうか、ね、勝った時はあれやったけど、憧れて勝ったんやけど。まあもちろん通勤特急として使ってたから。まあ、株110。
はい。
プロダクトレッドを買ってください。
はい。プロダクトレッドじゃないやろ、別に。むしろレッドショルダーカスタムを。
はい。
買ってくださいって、はい。まあ、ショルダーじゃないけど。で、続きまして。
まあ、あとはね、ちょっと遊びたい気持ちもあるんであれば、グロムですかね。
グロムな。
グロム。
まあ、一番 KSR っぽいっちゃ KSR っぽいよな。
ぽいね。
まあ、でも KSR125 やったっけ。
はい。
っていうバイクがあるにもかかわらず、グロムの方が KSR っぽいって思ってしまうのはなんでなんやろうな。
なんかこう、キュッとこうしてる感じじゃないの。
かな。
キュッとこう、なんか、真ん中にこう、キュッと寄ってる感じ。
まあまあ、これやったらな。
ちょっと遊べるし。
うん。結構でかいけど。
スーパーカブに比べればちっちゃいじゃない。
うん。いや、でもグロムってなんかさ、思ったよりでかくない？見た感じ。
そうかな。
うん。
まあ、っていうところがね、
はい、
マニュアル車やったら。
はい。
そんな感じかな、っていう。
で、最後に言ってね、僕が頑張ってひねくり出したバイクあるんですよ。
はい。
TF125 っていうのがありましてね。
はい。
これが、まあ、いわゆるアグリカルチャーモデルっていうやつで、
はい。
まあ、スズキのバイクなんですけど、
はいはい。
恐ろしいことに、新車で買えるツースト車なんですよ。
はい。
それをですね、なんか、まあ、物好きな、こう、販売店とかが輸入して、売られてるみたいなんで。
へえ。
もう、これしか、これっきゃないぜ、みたいな。
ツースト乗りたい、ね。
ツースト乗りたいんであれば、ただあれですよ、なんていうか、あんまり、なんていうかな、70年代のツーストやね。
はあ、
なんか、こう、軽快に回ってる感じじゃない感じのツーストって。わかる？
わかる？
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 あ、そうそうそうそうそう、あのなんか、あの、チャンバーとかがうまいこと利用できてない感じっていうの。あの、パワーボンドに入ったら一気に加速するっていう感じじゃなくて、あの、なんか、のんべんだらりとボロンボロン回ってる感じっていうかなんつうか、そんな感じのバイク。もう、これっきゃないなと思って。
あとはね、あの、あれですよ。YB125 とかいい、ね、
あー。YB125SP?
あー。あれなんかこうクラシカルな見た目じゃないですか。
うん。
乗車姿勢も楽そうやし。
うん。
っていう。
っていうな。
はい。あとはあれじゃない、あの、冒険してあの、中華系のバイクを買ってみるとか。
うわぁ、まあ、そりゃもう、ちょっと。
龍華とかなんかいろいろあるやん。
いやいや、あるけど、なんか、どうかな。
信頼性がやばそうやけどね。
それやったら俺あの GPX 車のバイク買ってほしいけど。
GPX 車ね。そういうのもね。
はい。
遊んでみるのであれば。
はい。
まあっていう感じですかね。まあ、はい、あれですよね。あの、ご希望にお答えしてあの、MT で選びましたけど、まあ通勤するならスクーターがいいんじゃないかなっていうのが。
多分、通勤でやるんやったら、もうアドレス V125 が最高です。中古のアドレス V125 買ってください。
はい、アドレスのさ、
はい、
110やったっけ
?110。
通せやんじゃん、あれ。
あれ、フォースやで。
フォースやったっけアドレスの通せってなかったっけ
?V、あ、まあ、110でも、昔のやつは、
そうやろ。
は通せやねんけど、あれおすすめしません。あれなんか異常にクランクベアリングとかが弱いです。
あ、そう。
通すとかいいんやったら、V100 買ってください。
あ、V100 ね。
うん。V100 の方が断然いいです。
ツースト。
ツーストがいいんであれば。
はい。
ただそこまでしてっていう気はするけど
ね。なんだかんだね、アドレス。
うん。V100 ってなんかな、外見が古臭いねんな。で、その理屈で言うとな、あの、グランドアクシスとかの方がな。
ああ。懐かしいっすね。
なんか懐かしい名前やろ、どれも。
ああ。
でももうそういうことやね。もうどれも懐かしい名前になってしまってんねん。
はい。
だから、アドレス V125 買いましょう。
おすすめ。
おすすめ。心の底からおすすめ。
V100 の2サイクル10万ぐらいで買えるね。
いや、買えるけどさ、めんどくさいんやって、それ。
まあね。
で、はっきり言うと V100 って125より遅いからな。
あ、そうだね。まあ、言うても100やしな。
いや、そうじゃないね。ここはあれやねん。なんていうか。
あ、そう、125のあれやろ?あの、K なんとかっていう話やろ?また。
そう。
異様に早いアドレ
スが。異様に早いモデルがあるっていう。
何やったっけ K6 やったっけ?
いや、K7 までが、早い。
うん、早い。
K9 からは遅なるってい
う。ああ、規制が入ってる。
はい。まあそんなわけなんで、
はい。
まあ参考になったかどうかわかりませんが、でもさ、KSR 超えるもんがないって言ってしまったら、もう KSR 乗るしかないっすよ。
まあね、まああとあれですから、あのこの放送が流れるあと1週間ぐらいで消費増税がありますんで、
ああそうですね、あのそれまでに買えと、
そう早く買わないと、
もうしょうがない増税ばっかりしやがって、
損するから、
はい。みんなでこうね、なんか税金を払わない方法を考えましょう。
脱税。
いやいや、違う。
脱税。
違う。節税対策、税金対策と呼んでいただきたい。
脱税。
でも消費税なんてどうやって脱税すんねんって話だけどな。
まあね。
まあなんかちょっとそういう穴とかを見つけるの頑張りましょう
よ。そうだね。すべての用品を海外で買うとかじゃない。
まあ、それでも消費税自体はかかってくるからな、輸入消費税ってやつが。いまいましいことに。
密輸ですよ、密輸。
まあ、現地行っても、持ってきたらええねんけどな、別に。
そうそう。ハンドキャリーで密輸。
ハンドキャリーで。まあ、問題はそれをすると航空券代がっていう。税金は払わんでいいけど、航空券代が。
いや、損してでもあれよ、税金は払いたくないってや
る。そうそう、まあ、そういうのはちょっと。
自分が損してでも。
もう、そういう精神はあるけど。
はい。
まあそんなわけなんで、あの、増税に反対している楽園会も終わっていくわけなんですが。 はい。皆さんメールお待ちしております。
はい。
あと、ライダーズインイベント募集してますんで。
もう終わりました、それは。
あ、もう終わりましたか。
はい。
あ、残念。終わりました。あ、選手終わりました。
はい。
なんか、じゃあ、ね、個別に問い合わせてくれたら。
こっから先はもう個別にライダーズインに問い合わせてもらう。
はい。あ、そうです
ね。多分ね、空いてないっていう答えは多分ないはずないよ。
ない。
今回3連休でもないし。
はい。まあそんなわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。